天の神様、このあなたの喜びの日である安息日にこの世田谷教会に集まって皆さんと一緒にあなたを礼拝できる特権を心から感謝します。今日はあなたが、私たちのが幸せになるために、どのように生きていくべきか聖書を通して教えてくださっているたくさんの中から、少し考えていきたいと思います。どうぞどうぞ今ここにいる一人一人の心に、あなたの聖霊様を送ってください。あなたが今日私たちに教えたいと願っておられることをどうぞ私たちが知ることができるようにイエス様の御名としてお祈りいたします。メン。皆さんは幸せになりたいと思っていますか？もしくはもうすでに自分は幸せだと思っている方もおられるかもしれません。いずれにせよ今日は聖書が教えてくれている幸せの秘訣である心を守れというメッセージについて考えてみたいと思います。守るといってもなぜ守る必要があるのか。守れと命じられているほどですからその心ってやつは、よほど大切なものなんだと、思うんですけれども聖書にはこんな風に聖句があります。皆さんで一緒に読んでみたいと思います。3、はい。
油断することなくあなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。
はい、この聖句をドラゴンクエストの始まりみたいな冒険の始まりみたいに読んでみたいと思います。石板に書かれたこの文字をイメージしてみてください。もうちょっと物々しくおどろおどろしくと読むと面白いです。まあ、聖書ってそういう風に読むと面白いんです。ちょっと読んでみます。
油断することなくあなたの心を守れ。命の泉はこれから流れているからである、
みたいな感じですね。この聖句を楽しく読むために想像力を働かせてみたいと思います。古びた石板に書かれた心を守れの命令、なぜ守れと言っているのか、どんな風に守れと言っているのか、一体どんな冒険の物語が私たちを待ち受けているというのでしょうか。命の泉はこれから流れ出るからである。そうです、心にあの伝説の命の泉があるからです、みたいな感じで読むと面白いかなって思うんですけど、どうですかね。神様の一番の願いは私たちが一人も滅びないで神様と一緒に永遠の命を生きることですよね。心は枯れることのない泉として、描かれていますし、神様から受ける神様が、命の源である神様は枯れることのない泉であるというふうにも描かれています。なので命の泉が流れ出るその源になる心を守れと聖書は言っているんです。じゃあどうすれば命の泉が湧き出る心を守ることができるのでしょうか。主人公の勇者はこう言います。私の住む村は怒りと罪悪感の心の病で村中の人間関係が壊れてしまった。それまで病気一つしたことない健康な村人たちが心の病気で体まで患うようになってしまったのだ。このままでは村は全滅してしまう。そんなことはさせない。僕はこの村でまだ心の病気にかかっていない数少ない人たちの一人だ。だから命の泉を守る方法を見つけ出してみんなを救うんだ。町に心の病が大流行、怒りと罪悪感が家族を壊す、未だ治療法見つからず、みたいな風に貼ってあるところを想像してみてください。こんな感じはどうでしょうか。聖書が心を守れというのは心を守らないと永遠の命をも失いかねないからです。ある意味で心は命よりも大切と言えるのかもしれません。なぜなら心に問題があると結果的には命まで失う可能性があるからです。そしてその命はこの地上の命だけではなくて永遠の命も失う可能性があるからなんではないでしょうか。では一体どんな風に守ればよいのでしょうか。ここで守れと聞くと聖書がたびたび守れと警告しているもう一つのものがあることを思い出さないでしょうか。それは口です。箴言13章3節、心を守る者はその命を守るというふうにも書かれています。あれ、さっき心を守ることが命を守ることに関係があるというふうに聖句を見ていきましたが、ここには心を守ることも同じく命を守ることだと書いてあります。なぜなんでしょうか。 を守る者はその命を守る。唇を大きく開く者は滅びが来る。心を守ることと口を守ること、この両方が二つとも命を守ることにつながっているなんて本当でしょうか。一体どういう意味なんでしょうか。勇者はこの手がかりをもとに村の賢者のもとを訪れます。賢者の家に訪れると賢者の奥さんの怒鳴り声が聞こえてきます。あんたと話すことなんてもうないよ。お前の顔があって見たくもない。この賢者の奥さんも怒りの心の病を発症しているようでした。この病気の症状として一番わかりやすいのは家族関係の不和という症状だからです。勇者は賢者に先ほどの心と口を守ることが命を守ることであり、伝説のその命の泉を見つけ出せばどんな風に心を守ればいいのかもわかるし、この村全体がかかっているその心の病とそれに伴う体の病気も治せるに違いないということを話しました。すると賢者は聖書をパラパラと開きこう言いました。気が良ければその身も良いとし、心が悪ければその身も悪いとせよ、気はその身でわかるからである。この聖句の意味をこの賢者は遥か昔から言い伝えられてきて引き継いできたというのです。勇者は聞きます。この聖書の言葉には一体どんな意味があるんですか。代々、賢者はこう答えます。代々わしの家はリンゴ農家だ。リンゴをたくさん育てている。賢者がリンゴ農家ってのはあんま聞かないですが、それは置いといて副業ね、副業大事。リンゴも育てるの大事。良いリンゴを見なせるためにはやがて実がなるその花だけをよく見ていればいいというわけではない。枝ぶりや葉の状態をよく見ていないといけないんだ。悪い虫がついていないか見ていないといけないんだ。しかし虫がついたり木が弱ってきてしばらくしてダメになってしまうと、もういいリンゴはならないんだ。気がついても必死に手入れをしてどうにかなるかと思ったら、結局実ったリンゴはどれも悪く食べられないということもある。木そのものが悪ければ、実がなっても意味がない、そんなことがあるんだ。それと同じように人も心が悪いなら良いことを語ることはできないということなんだ。この聖句はこのように続きます。あなた方は悪いものであるのに、どうしていいことを語ることができようか。おおよそ心からあふれることを口が語るものである。善人は良い蔵から良いものを取り出し、悪人は悪い蔵から悪いものを取り出す。心からあふれることを口が語る、そんな風に聖書は言っているんですね。口で罪を犯す、その予防をしようというならば、心の問題を解決しないといけないと聖書は、警告しているのです。口で信仰を告白して私たちは救われますが、しかし同じ口で人や神様を呪う、そのような罪の性質を持っているので、私たちは死に値する罪をも犯している生き物なんです。勇者はこう問いかけます。じゃあ心の問題って何なんですか。私たちが根本的に解決しなきゃいけない心の問題って何なんですか。心の問題を説明するのにぴったりの物語が聖書にある、そんな風に、賢者は聖書を開き始めました。皆さん聖書を持っている方は、創世記25章を、開いて、見ていただけたらと思います。皆さんはヨコブとエサウの物語をご存知ですか。この時賢者が勇者に語りかけてくださったヨコブとエサウのお話を今日は皆さんにもお聞かせしましょう。多くの方がご存知だと思いますが、このお話は双子のヤコブとエサウの兄弟のお話です。お兄ちゃんのエサフは生まれた時から毛むくじゃら、強い漁師になりました。動物を狩る仕事です。 生まれた時から全身毛衣のようであったっていうふうに聖書に書かれています。生まれた瞬間お母さん毛玉出てきたって思ったかもしれません、まあ、かなりオーバーな表現な気もしますが、これがもし大げさな表現でなかったとしたら本当に相当毛むくじゃらだったのかなと思います。まあ、でも生まれてきたばっかりの赤ちゃんってちょっと毛深かったりするもんなんですが、まあ、それでも弟と比べてかなり毛むくじゃらだったようです。弟は一方どんな人だったかというと、穏やかで天幕の周りで働いていたと聖書に書かれています。お母さんの手伝いをしたりする方がお兄ちゃんのように外に出てって動物を追いかけて動物を殺して、まあ、持って帰ってくる、そういうよりは、まあ、お母さんの手伝いをしたりする方が好きだったようです。で、この2人の誕生、まあ、兄弟でもね、結構性格が違う兄弟っていると思うんで、性格が違う、まあ、見た目もそんなには似てないっていうのを別にそんなに不思議だと思わないんですが、この兄弟の誕生にはすごく不思議なことがありました。双子、お兄ちゃんが先に出てくるんですが、弟はお兄ちゃんの足を掴んで出てきたっていうんです。ずるずるずるって感じで出てきたのかもしれません。一体どんな厄介者なんだろう、そんな風にも思います。そしてこの2人が生まれてくるときに、神様は、お母さんはこんな声を聞いています。2人の国民があなたの体内にあり、2つの民があなたの腹から分かれて出てくる。1つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう。25章の23節に書かれています。まあ、この話を要約すると、まあ、今もそうだと思いますし、当時は、まあ、今はそうでもないかもな、長男というのが兄弟たくさんいる中ですごい重んじられていたわけですね。そしてお父さんの財産なんかもやっぱり一番上のお兄ちゃんがたくさんもらえたわけです。でも次男はやっぱりその祝福が欲しかったんですね。そしてお母さんもこの二人が生まれるときにそんな声を聞いていたので、もしかしたら弟の方がその祝福を受けるにふさわしいんじゃないかってお母さんもまあもう思っていたんだようですね。そしてお兄ちゃんよりも自分の方が長男の権利を受けるにふさわしいんじゃないかというふうに、まあ、お母さんからのそういう働きかけもあったようなので、だんだんそういうふうに思うようになって行って育った、ヤコブは毛むくじゃらで荒々しく乱暴なだけど男らしいエサウ、そのお兄ちゃんとお父さんを騙して長男の権利を奪ってしまうという事件が起きるんです。この事件を通してこの二人の関係は大きく変わっていきます。長男のお兄ちゃん、エサウの権利をもらいたかった次男ヤコブと、毛むくじゃらで、まあ乱暴なようにも見えるエサウ、エサウよりも穏やかで神様に従順なヤコブに長男の権利と祝福を、受けてもらいたかったお母さん、またそれに、お父さんはもうお兄ちゃんに祝福したかった、もうその家族の大変な喧嘩の物語というような言い方もできるかもしれません。このお父さんの思いとお母さんの思いに挟まれた二人の兄弟は、二人のお母さんお父さんの思いに挟まれて翻弄されていくんですね。そしてこの長男の権利をめぐって次々に起こっていく、まあ、親族争いの歴史とも言えるかもしれません。で、そこに介入される神様の計画を見ることのできる物語です。まあ、どんな風に、ヤコブがエサウからその権利を奪っちゃったかっていうのをさらっと見てみたいと思うんですけれども、子供が生まれました、双子が生まれました。ヤコブはお母さんのお手伝い、エサウは動物を飼ったりする、そんなそれぞれ育っていきました。お父さんが年を取ってきて、あ、そろそろ自分は死んでいくな、自分の祝福を息子に分け与えないといけないなと思った時、お父さんは目が悪くなっていたんですね。で、お父さんが、私はもう年だから、エサウ、お前に祝福をあげようと思うと、そういう話をしているところをお母さんは聞くんです。お母さんは次男のヤコブに祝福を受けてほしかったので、 ヤコブにこんな風に言います。お父さんがエサウを祝福するって言ってる。いやでもあなたの方が多分祝福受けるにふさわしいから、エサウがお父さんのための食事を用意するために今狩りに出て行ってるから、その前に先取りしちゃおうと、まあ、私ご飯作っといたから、お父さんが一番好きな味付けよく知ってるし、もう出来上がってるからこれ持って行きなさいと。でもエサウとヤコブには大きな違いがあったので、これじゃバレちゃうと思ったので、お母さんは毛皮をヤコブに着せるんですね。お父さん目が悪いからあんまり分かんなかったんです。そしてお父さんは、見事に騙されてヤコブを祝福してしまう。この紙芝居にはこの祝福の祈りは本当はお兄さんのためにするものでした。お兄さんは特別な神様のお恵みとお父さんの財産をたくさんいただけることになっていたのですっていうふうに書いてあるんですね。で、その祝福を受けた後にエサウが帰ってきて、私も祝福してくださいって言ったら、もう祝福しちゃったよって言って、そこでお父さんやっと気づくんです。自分は騙されていたんだと気づくんです。でお兄ちゃんは怒って、あいつを殺してやる、どこにいるんだと思った時にはもうヤコブはここに逃げて、もうどこかに逃げていってしまったっていう流れがあるんですけど、まあ皆さんよくご存知だと思うんですけれども、実はこのお父さんを騙す、お兄さんを騙すという出来事の前に、弟はお兄ちゃんから、まあ、ある意味交渉をして長男の権利ちょうだいっていう話をちゃんとしてるんですね。ちゃんとっていうのはどうかと思うんですけど、お腹空かせてある日帰ってきたお兄ちゃんに、美味しそうなご飯準備しといて、あそのご飯今すぐくれって、夕飯時間まだ早いけどもう食べたいからちょうだいっていうお兄ちゃんに、いやいや僕自分のために作ったご飯なんだけどこれみたいな感じで、でもそんなに欲しいんだったら兄さん長男の権利を僕にくださいよっていうふうに交渉するんですね。でお兄ちゃんはこの時長男の権利っていうものをあまり大事に思ってなくて、長男というのはある意味いろんな責任がありますね。祝福もあるし財産ももらえるけど、年老いたお父さんやお母さんを面倒見なきゃいけない時もあるし、まあいろいろな果たすべき役割というものもあるんです。それをちょっと面倒くさいなってももしかしたら思っていたかもしれません。なのでいやいやいいよあげるあげる、そんな長男の権利なんかいらないから、その美味しそうなご飯くれよっていうふうに、もうすでにその権利を放棄してしまっていたんですね。でもやっぱりそれでも騙されたというふうに、まあ、お父さんを事実騙していますし、お兄ちゃんもそんなやり方するなんて聞いてなかったぞってきっと思ったと思うんです。ヤコブはとエサウの関係はこの事件の後もう顔を合わせることもできないような関係になってしまいました。この25章にあるようにエサウは本当は自分に与えられるはずのなかった長男の権利、本当は自分に与えられるはずだったその権利があんま重要なものじゃないっていうふうに思っていたんですが、それが奪われたと知った時に怒ってエサを殺したいとまで思うようになってしまったんです。まさに心の問題の育成は滅びだなというふうに思わされます。この勇者が住んでいる村の問題は怒りと罪悪感という心の問題でした。エサウが抱えていた心の問題も怒りと罪悪感の問題でした。どんな怒りだったかというと、ヤコブが自分の長男の権利を騙し取った、そんなひどいことをされたんだから殺してやる、そこまでの怒りをエサウは持っていました。そしてこんな風にも思っていたかもしれません。なんでヤコブは自分よりもお母さんに大切にされてるんだろう、お母さんはなんで自分よりもヤコブのことばっかりいつも気にかけて、いるんだろう、エサウも多分それを感じていたんじゃないでしょうか。でもそれと同時に自分が前にお腹を空かせた時に長男の権利をやるって、いやそんなに真剣じゃなくて冗談ぐらいだったかもしれないけど、でも言っちゃったっていうことは多分覚えていたと思うんですね。また自分がその食欲という、誘惑に弱いっていうことも自覚していたかもしれません。だからこそ神様が自分に与えようとしてやられたであろうものを、食欲だったりそういうものを優先にして手放してしまったっていうことがこの 問題も引き起こした、この事件も引き起こしていたかもしれないっていうことを罪悪感を感じていたと思います。ではヤコブはどんな心の問題を抱えていたんでしょうか。ヤコブの怒りを引き起こしていたのは、神様はなんで自分を一番に祝福してくださらないのかという思いでした。自分の方が穏やかだし、神様の働きにふさわしいような羊を飼ったり、静かに瞑想したり、乱暴なことをしないし、お母さん僕の方が祝福にふさわしいみたいな感じで昔から言ってるし、そんな風に思っていたかもしれません。そしてお父さんはお兄さんの方をエコひいきしているっていう風に思っていたかもしれません。自分も長男の権利と祝福が欲しいのに、お父さんはなんでそういう風にしてくれないんだろうという怒りを持っていたかもしれません。そしてヤコブのさらに大きな問題は罪悪感という問題でした。お父さんを騙して、大切な大切なお父さんを騙してエサウのふりをして祝福を奪ってしまった。またお兄さんに対しては、本来は自分には与えられる資格のない長男の権利をお兄ちゃんから奪ってしまった、そんな風な罪悪感を抱えていました。このように私たちは心の中に神様に喜ばれない、そう分かってるけれども、はい、出てくるの早かった。怒りや罪悪感というものを持ち続けてしまうことがあります。そして、まあ、この勇者の話に戻りますが、この村の人たちはほとんどその、心の問題が原因に病気になってしまったというんです。そこで賢者は言います。ちょっと拾ってきたい画像だから誰かは知らないということにしてください。確かに村中がこの心の病にかかっているのに、なんで君はこの病気にかからないんだ、私もそういう病気にはまだかかっていないようなんだ、そんな風に疑問を持ちます。勇者も、確かになんで僕はこの病気にかかっていないんだろうというふうにハッとします。だって僕だって嫌なことをされたら怒る時だってあるし、悪いことをしたり言ってしまったら悪かったなって罪悪感を感じることもある。自分よりもお父さんから可愛がられて甘やかされる妹を見るとこんちくしょうって思うこともある。お姉さんを見るとこんちくしょうって思うこともある。弟を見るとそういうふうに思う時もある。それにサウロみたいに食いしん坊でついつい食べ過ぎちゃったり、寝る前にアイスクリーム食べちゃったり、怒られたりすることもある。賢者はこう言います。お前はじゃあ他の人たちと一体何が違うんだ。勇者ははっと思い出します。ああ、僕小さい頃からお母さんに教わっていたことがあるんです。お母さんは早くに死んでしまったけれども、小さい頃時々あなたの心今は大丈夫、そんな風に聞いてくれていたんです。小さい頃からそういう風にお母さんが時々心に何か今引っかかっているものがない、もやもやしているものがない、悲しい思いがない、傷ついている思いがない、大丈夫と、確かめてくれていたので、今お母さんが亡くなっても自分で自分の心を大丈夫かなと確かめるようにしています。そんな風に賢者に言いました。お母さんが教えてくれたのは、怒りには許しを、罪悪感には告白をという言葉でした。そうか、ではこの心の問題を解決し、命の源である心を守るために、どうやってヤコブとエサウが仲直りしたかを、見てみよう、そんな風に、賢者は言います。このお兄ちゃんを騙して、お兄ちゃんが殺してやるっていう風に言うので、もう逃げるほかなくなったヤコブがこの後どういう風に、生きていったか、どんな風にその後なったかっていうと、お兄さんのエサを怒らせてしまったヤコブは一人ぼっちで旅に出ました。そんなにいろいろ荷物を持って、行く暇もなかったと思います。だって帰ったらもう殺されちゃうかもしれないし、あんなにムキムキでもうでっかい動物ももうすぐに殺していつも持ってきちゃうようなお兄ちゃん、殺そうとしたら僕なんてこんなか弱い僕はあっという間に殺されちゃうかもしれない、怖くて怖くて家が恋しいと思っても戻ることはもうできませんでした。何日も何日も歩き続けました。そしてある日、日が沈んで暗くなったので寝るところもありませんでしたが、野原で寝ることにしました。 ちょうどいい大きさの石を枕にして横になったというんです。石を枕にして寝るなんてきっと珍かったと思います。その時ヤコブは不思議な夢を見るんですよね。その夢はどんな夢だったかというと、天から地面に向かって大きなはしごが出てきて、そのはしごを天の御使いが登ったり下ったりしているというんです。そして神様はこんな風におっしゃいます。私はいつでもあなたと一緒にいます。どこへ行ってもあなたを守ります。そしていつかまたあなたを家に帰らせてあげます。ヤコブははっとして目を覚ましました。ああよかった、神様が一緒にいてくださるんだ。神様が一緒にいてくださるなら悪い怖いことは何一つない。ありがとうございますとヤコブは感謝のお祈りをしました。その後何日も歩いていくと一つの村があって、そこに行く途中で一人の女性と出会って、ヤコブはいろいろなことがありつつも一人の女性と結婚して、まあ何年か生活をする、そのような時を経て、生活する中でもヤコブはお父さんお母さんお兄さんのことを忘れることはありませんでした。 どんな日でも家族は元気かな、お父さん僕があんなことをして気落ちしていないかな、ああ家に帰りたいな、そんな風に思っていました。家を出て、もう20年経ったある日、神様がヤコブにこうおっしゃいます。お父さんやお母さんがいる家に帰りなさい。でもヤコブは、でもまだお兄さん怒ってるかもしれないし、帰ったらひどい目に遭うかもしれない、そんな風に思います。でも大丈夫、神様は私があなたを守ります、そういうふうに言ってくださるんですね。ヤコブの抱えていた怒りと罪悪感という問題が解決に向かい始めたのは、今見ていったそのはしごが自分の元から天にかかっていって、そこを天使が行き来しているという夢を見て神様から声をいただいたことが大きなきっかけになりました。エサオから逃げてたった一人で寂しく荒れ野で寝る場所もなく、その周りに転がっていた石を枕にして眠ることになったその夜だったんです。自分のしてしまったことを思い出してとっても後悔していたと思います。長男の権利を受ければ祝福されて幸せになれると思っていたのに、お父さんとお兄ちゃんを騙してまで長男の権利をもらっても全然幸せにはなれなかったんです。こんな自分はもう一生家族と暮らすことはできないんだ、家族から愛されず逆に憎まれているんだろう、きっと神様からも見放されてしまったんだ、そんな風に思いながら眠りについていたことでしょう。でもそんな、悲しみと大変なことをしてしまったという罪悪感に打ちひしがれたヤコブに神様は現れてくださいました。自分の頭上にかかる橋と橋ごとそこに行き来する天使の姿、神様の声を聞いてヤコブは神様から愛されているということを知ったのです。見放されていないということが分かったのです。自分は見捨てられてはおらず、父や兄を騙した自分を、そんな自分をも用いて神様はもっと大きな祝福の技を行おうとしてくださっていると悟ったのでした。その時にヤコブは自分を一番に愛してくれなかったお父さんや自分をそそのかしたようにも思えるお母さんに対する怒りを手放すことができたのです。神様の愛を受けて怒りから解放された時に、大切な祝福を奪ってしまったお兄ちゃんに素直に謝りたいと思うことができるようになっていったのです。このヤコブとエサウのお話から心の問題を解決して幸せになる秘訣というものを見ることができます。勇者がお母さんから昔教わった怒りには許しを、罪悪感には相手に罪の告白をするという、ことが心の問題を解決して幸せになる大切な秘訣です。でもその時に私たちは ただ許したり、ただ罪を告白して許してっていうふうに許しを請うのではなくて、誰かを、許すときには自分も許されたものとして相手を許す、そのような姿勢が大切なんだと思います。私たちも神様に許されたものとして誰かを許し、また神様が私たちを許してくださるという信仰を持って相手にも謝る、神様に謝るだけではなくて罪を犯してしまった相手にもできる限りで、罪を告白する、このことが私たちの心の問題、心に抱えている問題を解決する秘訣になるのです。さて、こうして勇者は命の泉の源である心を変えて心を守る方法を村人みんなに教えて回ったのでした。そして勇者は村を一歩も出ることなくこの心の問題を解決する方法を見つけ出し、その勇者が伝えたことを通して村人たちは一人残らず互いに罪を告白し、怒りを捨て許し合うことで罪悪感から解放されていったのでした。すると人々の関係はみるみる回復していき、以前のような温かな人間関係を取り戻し、活気のある村となっていったのでした。さて、皆さんはこのような思いを持ち続けて素直になれない関係や居心地の悪い関係、なぜかうまく接することができない関係などはないでしょうか。怒りにある根底の思いというのは、私は誰かに傷つけられたという思いがあります。また罪悪感は、私は誰かを傷つけてしまったという思いが根底にあるのです。私もずっと神様との関係を隔てているものがありました。今もまだいくつもあります。しかしこの怒りや罪悪感の解決する習慣を神様との関係の中で意識するようになってから、この心の問題という神様と私たちを隔てている壁を神様に壊していただき、神様との関係を本当に回復したいと思えることが少しずつできるようになってきました。私は小さい頃から自分は親に傷つけられたと感じていることがありました。そして怒っていたんです。怒りの感情を誰かにぶつけて相手を傷つけてしまうと、怒りが収まるのではなくて、今度は罪悪感がやってくるのに、その怒りを手放すことができなくて、誰かにその怒りをまたぶつけてしまって、今度は罪悪感を持ってしまう、そんなような、ずっと繰り返す怒りを持っていました。また私はずっと神様は私を一番に愛しておられないと心のどこかで思っていました。それは私も神様のことを一番には愛していないと自分が誰よりもよく分かっているからでした。そのため、何か良いことがあっても、これだけ傷つけられてきたんだから、これぐらい祈りが答えられても当然だと心のどこかで思ってしまう、そんな貪欲な自分の心に気づかされることもありました。これぐらいしてくれなきゃ困るよ、そんな風に神様に思ってしまうことがあったんです。また誰かを傷つけるようなことを言っても、相手は私を嫌な気持ちにさせたんだから、これくらい言っても構わない、なぜならそれが事実なんだから、そんな風に思って簡単に人を傷つける言葉を言ってしまう、怒りを持ち続けるという罪を平気で行っていたのでした。この罪のようにあって、私たちは愛する大切な家族、兄弟姉妹、教会の家族、職場の人たち、友人、さまざまな人間関係の中で、気づいても気づいていなくても怒りや罪悪感という心の問題を少しずつ少しずつ溜め込んでいってしまうことがあります。なので、この怒りに対しては、自分自身も神様によって許されたものとして日々許す決断をしていくことを始めたいと思います。また罪悪感に対しては、神様に罪を告白するだけではなく、傷つけてしまった本人に謝ることができるのであれば罪を告白する、そのような習慣をつけていきたいなと思います。私たちが自分の心に問いかける言葉は、私の心は今大丈夫という、質問を自分の心に毎日問いかけていきたいと思うのです。 それはなぜかというと、神様が私たちの心を見ておられ、私たちの心にその永遠の命が大きく関係しているからなんですね。最後に、一つ聖句を読みたいと思います。歴代史上28章の9節、歴代史上28章の9節です。私たちが様々な問題を解決したいと思うときに、心を変えていただく必要がある。その理由は、私たちの持っている様々な問題は心から出てくるものだからです。またそのことを神様が一番よくご存知なので、神様はこんな風に言っておられます。全き心と喜びの魂を持ってその神に仕えよ。主は全ての心を探るからである。私たちが探ること、その習慣があまりなかったとしても、神様は私たちの心を探っておられる方なんですね。なので、神様がどんな風に私たちの心を大丈夫って、気にかけてくれているということを、覚えていることができるように、私たちも自分自身の心の状態を、大丈夫だろうか、怒りや罪悪感を持ち続けてはいないだろうか、そんな風に、問いかけたいと思います。そして一番に、神様に対する怒り、神様に対する罪悪感を持ち続けてはいないだろうかというふうに、日々祈りの中で確認していきたいなと思います。お祈りします。天の神様、あなたが私たちの心を探ってくださる方であることを本当に感謝します。あなたが私たちの心を見ておられることを、私たちはすぐに忘れてしまいます。どうぞそのことを覚えていることができるように、あなたの御言葉からどうぞ教えてください。そして私たちがあなたに許されたものとして、自分が怒りを持ってしまう人に対しても許すことができるように、どうぞ助けてください。そのように私たちの心を、私たちが求めるならば変えてくださる方である、あなたがそのような素晴らしい方であることを本当に感謝します。また私たちが様々なことを理由にして傷つけてきたたくさんの人がいると思いますが、どうぞそのことを許してください。あなたがそのことを許してくださる方であることを本当に感謝します。そしてどうぞこの世田谷教会に集まる一人一人が、あなたの家族として本当に大切に愛し合うことができるように、そのような関係になっていくことができるように、どうぞ私たちの心をこれからも守っていてください。今日ここに来てくださった一人一人の上に、あなたの特別な祝福がどうぞありますように。また一人一人のご家族や大切な人たちに、あなたの特別な祝福が同じようにありますように、様の皆としてお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。